三栗ヶ池と小山奉仕。越中の立山といえば知らないものがおらんと言われるほど有名で、富山県民の自慢であり心の支えでもあります。この立山の地獄谷の近くに廃松に囲まれた三栗ヶ池がある。三栗ヶ池とは神様にお供えする水の池という意味で、この池を大切に守りたいという昔の人の心を受け継いでいる。三栗ヶ池に石を投げたら山の天気が急に変わって大荒れに荒れると言われ、ここには竜が住んでおると恐れられていた。また池のそばを通るときは手を合わせ念仏を唱えて恐る恐る通ったものだと。風のない時でも小波が立っているのは池の底で竜が呼吸をしておるからだとも言われたものだ。1620年、今からおよそ400年前のこと。三栗ヶ池のあたりには真夏でも雪が少し残っておった。その頃室堂に延命坊という修行僧が住んでいた。この修行僧、なかなかの修行を積んだ立派な坊さんだったそうな。ある日のこと、越前の国から延命坊の知り合いの山伏の小山奉仕が室堂を訪ねてこられた。延命坊と小山奉仕は自慢話をしながら大声を張り上げ合うほどに仲が良かった。久しぶりに会っていろいろ話をしとったが、立山の話になって延命坊は、三栗ヶ池の水は真夏でも氷のように冷たいし、深さも底知れぬものすごい池長だぞと自慢したもんで、小山奉仕は池が小さいと嘲笑って、どこがものすごいがかい？この程度の池なら越前の百姓の種付け池ぐらいしかないわい。信仰心の厚い室堂の延命坊は腹が立ったれど我慢して顔には表さず、そうかいの、越前の百姓の種付け池ぐらいと言われるがんなら、この池に飛び込んで泳ぐことぐらい平気であろう。そんなことぐらい簡単なもんよ。小山奉仕はいきなり裸になると剣をくわえて飛び込んで泳ぎ出した。延命坊はびっくりした。でも心とは裏腹に、なかなか見事なやつじゃの。誰と何のために剣をくわえておるがかいの。この池の主を恐れてのことか。負けず嫌いの小山奉仕は、そんなことはないわいやと剣を投げて、どうだい、どっだけでも泳いでやるわいとすいすいと池の周りを泳いでみせた。一回り二回り見回り目に差し掛かった時、どうしたことか小山奉仕の様子がおかしい。顔色がみるみるうちに変わってきた。延命坊は慌てた。おーい、どうした、どうした、どうしたのだ。小山奉仕は今までの元気はなくなり、返事もしなくなった。そのうちにスルスルと池の中に深く引きずり込まれていくように見えた。こりゃえらいことになってしもうだ。延命坊は慌てふためいて一心不乱に念仏を唱えて小山奉仕を救おうとしたれど、どうすることもできん。とうとう小山奉仕は池の中へとゆっくり沈んでしもうた。池は何事もなかったように静まり返って、パシャパシャと小波の音だけ。なんということになってしもうたがや。延命坊は 御栗ヶ池に沈んでしもうた小山法師の最後、目の前で見届けることになってしもうた。自分の軽はずみでこんなことになってしもうたことを悔やんで悔やんで、山を下り、ひそかに小山法師の死後の幸を祈るためお経を読み続けたと言われる。人々は、そりゃあこの池の竜に引き込まれたがに相違ないちゃと噂したと。延命坊は魔の岩倉寺の塚穴に閉じこもって修行することに決めた。塚穴に入るとき遺言された。命ある限り鐘を打ち続ける。もし鐘の音が絶えたら死んだものと思ってくれ。鐘の音は3年間聞こえたが、ついに聞こえなくなったので、この日を延命坊の命日にしたと言われている。延命坊の墓は明治5年の大洪水で流されてしまった。また御栗ヶ池という名は、小山法師が見巡り目に息が絶えたことから名付けられたとも伝えられている。